今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、例年でしたら季節柄入学式とか桜という関連のお話が多い時期なんですが、
はい、
今年は新型コロナウイルス感染症が、まあ、市民の皆さんに直接的間接的に大きな影響を及ぼしていますね。
そうですね、
はい、
本市で3月1日に、まあ、市内で感染された方が初めて確認されたんですけども、はい、これが県の1例目だったんですよね。
あ、そうでした。
で、まあ、そういう意味ではすごく県内でも大きなニュースになってですね、
はい、
まあ、私たちもそうした意味ではもしかしたら兵庫県西宮は無縁なんじゃないかという心の中のですね、
はい、
まあ、勝手な期待はあったんですけども、しかし、まあ、残念ながらそうではなかったと。そして今現在西宮市の関係では、まあ、8例確認されております、
はい、
まあ、そういう中で、まあ、その4例がですね、この感染源が、まあ、はっきりと分かっていないという例というふうに考えられます、
はい、
これがですね、まあ、いろいろな理解はありますけども、一つのところから感染したと思われる可能性が極めて高いところだと、
はい、
まあ、そこはそのクラスターを潰していけば、うん、というようなことなんですけど、
はい、
どこからいただいてきたか分からないということが、うん、ポツポツと特にこの最近の例は特に出てきていますから、
そうですよね、
そういう意味ではですね、
はい、
大変、緊張感を持って、こうした爆発的な風にならないように、
はい、
向き合っていかなきゃいけないなというこういうところかなと思います。
そうですね、
はい、
まあ、そんな中ではありますが、桜は例年通り、例年よりちょっと早く、
そうですね、
咲き始めておりますね。
そうなんですね、
はい、
まあ、そこでお花見をね、西宮市もですね、
はい、
どういうふうに市からメッセージ出すかというのを考えました、これですね、
はい、
まあ、花を見るのをやめてくださいっていうことまでは言いません、
はい、
まあ、結局ですね、3つのリスク高い条件が揃ったところで、まあ、感染クラスターが起きると言われてますね、
はい、
1つが換気の悪い密閉空間、2つ目が多数が集まる密集場所、
はい、
それから3つ目が、間近で会話をしたり、発声声を出すですね、密接な場面ですね、
はい、
まあ、3つの密っていうことですけども、
そうですよね。
でお花見は基本的に屋外なんでですね、
はい、
それは風通しはいいですよね。
まあ、そうですね。
ただですね、はい、お酒飲んで長時間で、大きな声出して口角泡飛ばし始めるとですね、それはいかんです。
そうですね。
だそういう中でですね、やっぱりこうお酒を伴う宴会であったり、まあ、大人数でですね、ワイワイガヤガヤというのは、まあ、これ西宮において特にこの週末控えていただく、で、まあ、来週も控えていただく、お花は西宮の中ではですね、桜の木はですね、
はい、
それはどこかに行かなきゃということでなく、
はい、
あちらにもこちらにもありますんでね。
そうですよね。
今年はですね、ご家族で、
はい、
あここにも桜が咲いていたという、
うん、
それぞれ、まあ、なんて言いますか、ご近所を見ていただくという、
はい、あなるほど、
まあ、こういうようなことでですね、
はい、
まあ、お過ごしいただければなと思います。
うん、そうですね、
はい、
まあ、長時間にならないようにということもなんか言われていますので、
そうですね、
まあ、いろいろと注意書きもされてますね。
そう、それとね、やはりこうあまり密集しないでとかですね、
はい、
あと、まあ、席エチケットとかですね、そういうようなことに心がけていただいて、
はい、
そして、まあ、爽やかに、まあ、お過ごしをいただくというようなことですね、
はい、
ご近所で、
はい、ご近所で、
はい、
はい、まあ、こういう時期ではありますが、桜を見上げる時間というのもこう癒される時間も必要ですからね。
そうですね、まあ、これ本当にね、はい、今ヨーロッパの国とかまで行くとこう外出禁止令とかですね、
そうですね、
こういうところまで行ってます、
はい、
まあ、私たちも常にそこの必要性などについて議論していますですが、うん、まあ、我々が別にたかが緩んでいるというわけでは全くないんですけれども、やっぱり人間的な生活を送りながら、まあ、そしてこの言ったさっきの3つの密をですね、避けて、そしてなんとか乗り切っていくというのが、うん、まあ、今の私どもだけでないですね、お国の全体の方針と思っておりますので、
はい、
まあ、その中でも高齢の方とか持病の方とかですね、まあ、重症化しやすい方、
そうなんですよね、
それとあと、まあ、一般の方でもですね、
はい、
やっぱりこう免疫力が落ちるとそれはかかりますよ、
はい、
でなのでね、これ私、真面目な話、この1ヶ月間は、
はい、
もう全くダイエットとか気にしてないですね。
あ、そうなんですね。
食べないといけない。
あ、は
それとしっかり寝ないといけない。
あ、
なのでですね、はい、まあ、そういう意味では自分の免疫をしっかりと維持をし、そして元気であること、まあ、そのことが、ね、何よりですね。
あ、やっぱり そこなんですよね。自分を元気に保つということですよね。
そうなんですよ、
はい、自己防衛そうということですよね。
まあ、その中でも先ほど来申し上げているように、今回の場合高齢の方、持病のある方、
はい、
重症化しやすいという、こういう中で特に注意が必要とされておりますので、
はい、
そういう方たちはですね、特に3つの密をのさらにお控えいただくと、いうようなことを心がけて、お過ごしいただければと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、
で改めてですね、この新型コロナウイルスに関する市の相談窓口というのには、どういう相談が寄せられているのか、はい、教えてください。
基本的に相談窓口3つあるんですよね、
はい。
まあ、1つはまず本当にダイレクトな医療的な相談ですね、
はい、
最初は中国からの帰国者、それからその人に接触したというので帰国者接触者の窓口と言っていて、保健所に設置されてますけど、
はい、
まあ、今はですね、帰国した人接触した人でなくてもですね、うん、例えば 37.5 度以上の発熱が4日続くとかですね、
はい、
そういうようなことなどでですね、まあ、ご相談を、まあ、健康的な面に関していただくのが保健所に設置されています。
あ、はい、
今までで、2月の頭から2000件以上のですねご相談いただいています。
はい、
それから一方で一般の相談の窓口ってありましてね、学校が休校になりました、
はい、
じゃあ育成センターどうなるんですかとか、あとは一般的なですね、そのお花見どう考えてるんですかとかですね、はい、あとは、まあ、市に対するご相談、なども含めてですね、
はい、
消毒どうしたらいいんでしょうかとかですね、そういうようなので、これは2月の末から開設してます、
はい、
もう1200件以上ですね。
そうなんですね、
いただいてます。それだともう一つがですね、
はい、
事業をやられてる方に対してですね、融資貸付のご相談などをですね、市の商工課で行っておるということです、はい。市としてはこのまあ医療的なこと、それから一般的なこと、それから融資貸付の事業的なことなんですけども、
はいはい、
例えば勤労者の方等がですね、まあ、それぞれのお仕事の保証みたいなもので、
はい、
国の制度に対しては例えばハローワークがやっているとかですね、いろいろなところありますが、
はい、
まあ、いずれにいたしましてもこの一般的なご相談としてまずお声掛けいただければですね、
はい、
それぞれ適切なところをご紹介できると思っております。
はい、
はい、
今おっしゃったように仕事がこの新型コロナウイルスによって減ったりで、今後の見通しが立たないとか、事業者や従業員の方、市民の方、もう本当に困っている方は多いですよね。
そうですね、今時点すでにお困りの方も多いですし、
はい、
それからまあ今後の見通しが立ちにくいということでですね、
はい、
大変、ご不安をお感じになられている方が多くですね、
はい、
先ほど申しましたけども、市の商工課でそうした資金繰りのご相談であったりですね、
はい、
あとは商工会議所と合同でですね、緊急経営相談会やらせていただいて、
はい、
まあ、3月13日と3月19日に行いましたが、合わせて60件以上のですね、まあ、実際のご相談を受けたということでもあります、
はい、
市独自でもですね、
はい、
まあ、中小企業融資制度で小規模事業資金の貸し付けというようなこともやっておりますのでですね、はい、ご相談いただければと思っております。
はい、はい、さて感染拡大防止の取り組みを引き続き行っていく一方で、学校は中学校が24日と25日にで、小学校が今日26日と明日27日がそれぞれ登校日となっています。まだまあ現在春休みということなんですが、4月7日の始業式、4月8日の入学式がどうなるのかと思っていらっしゃる方多いですよね。
そうですね、まあ、まずね、今回国の安倍総理大臣から、
はい、
学校休校にしてくれないかという要請が2月の27日にありましてね、
はい、
私たちももう急のことだったんで、正直びっくりしましたけども、まあ、一方で、実際に3月1日には本市でも1例目が確認されるなどして、
はい、
そして本当は3月2日からという要請だったんですけども、さすがにそれはあまりにも急すぎるんで、うん、西宮は1日ずらしました。3月3日からにしました、
はい、
ただね、子どもたちからすると、はい、そら急にそんなこと言われても、本当にどうしようかというようなことだったろうし、 今週までね本当に不安な思いで過ごした子たちもいて、そういう意味ではもう小学生中学生の皆さんには、
はい、
本当にまあ市長として恐縮だなと思っているところです。なんとかね、はい、今週まあ登校日で久しぶりに友達と会えたことと思ってますけど、4月以降からはですね、
はい、
まず始業式はもちろんやろうという方向で、今考えています 、
はい、
から8日以降のそれぞれの入学式も、やらせていただこうと。もちろん感染防止対策をしっかりとして、
うん、そうですね。
でそして、まあそれ以降の学校についてもですね、
はい、
まあ、今日明日中に教育委員会と決めていきますけれども、しっかり感染対策をした上でですね、日々やっていくという方向で、していきたいなと思っております、
はい、
ただこれ重要なのがですね、全く同じ日々が戻るということではなく、例えばちゃんとしっかりと換気をする、そして、まあ、当面給食はですね、お互いこう口を開いてあれしますから、まあ、ちょっと対面で食べるというようなことについてどうかということを考えたりとかですね、
はい、
あとクラブ活動もですね、まあ、2時間までで対外試合しないとか、うん、そういうことに注意をしながら、うん、まあ、やっていくと。そしてもし学校の教員とかその生徒さん子どもさんに、まあ、感染もしくはその濃厚接触等になるとですね、
はい、
それはそのケースバイケースでですね、その考えていく、ことはもちろんありますけれども、
はい、
いずれにしましてもこのなんとかそういう対策をしながら回していくというようなことで今考えております。
はい、
はい、
市長は動画で子どもたちに向けてメッセージを出しておられますよね。まあ、子どもが家の中だけで過ごすのは難しいということもあるので、メッセージを受け止めた子どもはすごく元気づけられたなと私は思いました。
いや本当にね、はい、子供からするとね、家の中でうずうずしてて、
はい、
もちろんねお家の中で、学校の先生からいただいたプリントなどをお勉強してもらうというのが基本というのは基本なんですけど、
はい、
まあ、とはいえですね、天気良かったらむずむずしてたら、それはあれですよ、外で、気晴らしに歩くとかですね、あと運動するというようなことはそれはもう全くもって悪いことじゃありませんのでね、
はい、
まあ、でもちゃんとお家に帰ったら手を洗う、そして席エチケット守る、
うん、
そして何よりも好き嫌いしないで食べて、
そうですね、
そして、しっかり寝ると、
うん、
まあ、こういうようなことをね、みんなで心がけていきたいなと、うん、まあ、そんな思いでお伝えをしました、
はい、
あとはですね、今桜 FM さんの方にもお願いをしてですね、
はい、
まあ、一部の学校の先生です、ね、浜脇小学校、
はい、
山口中学校のですね、
はい、
学校の様子ですね、お知らせをすることで、うん、まあ、メッセージを桜井FMの特別番組やってもらったりしてますね、
はいはい、
山口中学校ですとね、
はい、
森青ガエルのオタマジャクシ元気だよって校長先生が言ってんのかどうかは分かりませんけれども、
ね、
まあまあ多分だけどそういうこともあるのかなと、はい、いうことかなと思います、
はい
はい、
まあ、それで子どもたちもまた春に楽しみを
そうです、ね、
持っていただければいいですよね。
そうですね。
あと現在図書館、公民館、市民館などをはじめとしまして、市民の皆さんがよく利用される市内の公共施設多くが閉館しています。
これですね、
はい、
これとても難しいです。
難しい、
いろんな声もいただきます、はい、まあ、学校の中ですと、まあ、学校の先生がね、
はい、
例えば換気とかの、まあ、ある意味管理とかもしていただけます。まあ、そういう中で公民館、市民館などはですね、もちろんそうしたことを気遣ってやっていただける方が多いとは思うんですけれども、
はい、
ただなかなかそういう管理まで、しっかりとでききらないというようなところも正直ございます、
はい、
ですのでですね、今冒頭申し上げた発生源が あまり特定されていない例が市中にもあるということからですね、はい、ちょっとこの4月の中頃までこの休館というのを続けざるを得ないかなと思っております。で合わせてですね、図書館の方は、
はい、
まあ、予約の、分は借りていただけると、開花室をねオープンにして、見たいという声もいただきます、はい、まあ、一方でですね、そうなると特に北口の芥田のところとかになるとですね、普段から3000人いらっしゃるんですね、1日だったら。今予約で取りに来られる方が大体もう800から900いらっしゃるんです。
そんなにあるんですね。
なのでそのニーズでももう今普通のニーズの、まあ、3分の1の出入りではありますけれども、 それを今ここで開くとですね、まさにこう密な場所を市が作ってしまうというふうになりかねないというのがありまして、ここはこれまた恐縮ながらですね、図書館も、はい、今の運用で4月の中旬まで行かせていただきたいなと思っております。
わかりました。皆さんご理解いただきますようによろしくお願いします。
はい、
それではここで新型コロナウイルス感染症に関する市の電話相談窓口についてご案内します。医療的な相談については0798-26-2240まで、一般的な相談については0798-35-3456までになります。ただし一般相談は電話番号が今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。その際は市のホームページや市政ニュースなどで改めてお知らせいたします。その他資金繰り支援制度や融資制度については0798-35-3326商工課まで、新型コロナウイルスに関する経営相談窓口については0798-33-1257西宮商工会議所経営支援課までそれぞれお電話をお願いします。また市のホームページでも新型コロナに関する各種情報を更新していますのでご覧ください。はい、それから先月も市内で多く発生している特殊詐欺についてお話をいただきましたが、最新の市政ニュース3月25日号でも8面に大きく特集されていますね。この新型コロナウイルス感染症の影響などに便乗した詐欺などもこれから増えてくるんでしょうか。
これからでなくてもう増えてるんですよね。
あ、そうなんですね。
このけしからんのがですね、
本当にね。
いや、それでね、はい、また今後市の、消費生活センターの方から、
はい、
また番組で出てくる、はい、出てきて呼びかけいただくようですから、
はい、
また桜井 FM ずっと聞いていただければと思いますけど、
実は来週
とにかく、ね、
お越しいただく予定です。
この、ね、
はい、
特殊詐欺の、ね、人たちはね、
はい、
けしからんですね。
はい、
それ次から次へと新しいことを考えますから。
そうなんですよ。
お金を振り込んだらそれ以上還付されるなんてないですよ。
そうですね、
岡本さん。
そうなんですよ。
ないですよ。
はい、考えれば分かることなんですけど、はい、冷静に、はい、
そういう意味では、ね、もうすぐ、ね、うん、警察電話してもらうことですね。
あ、はい、
よろしくお願いします。
特殊詐欺や新型コロナウイルスに関する詐欺と思われるメールや電話などがあった場合には警察や消費生活センターまでご相談ください。電話番号です。西宮警察署は0798-33-0110、甲子園警察署は0798-410110、消費生活センターは0798-640999になります。電話番号をおかけ間違いのないようにお願いいたします。ということで今日は新型コロナウイルス感染症に関連した内容でお送りいたしました。来月市長が来られる時には落ち着いていることを祈りながら。
そうですね、
はい、
もう皆さんお一人お一人が自分の免疫を高く維持していただくことにかかっておるのと、
はい、
密を避けて、ね、お過ごしいただくということですね。
わ、ね、はいはい、かりました。今日は石井市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。はいはい、
ありがとうございました。